コーツ、
今日は値段設定について。はい、皆さん元気ですか？先ほどですね、あるファッション系 YouTuber、 なんかファッション系 YouTuber というとちょっと軽いイメージになってしまいますが、その人は本当に何て言うかな、まあ、職人みたいな人ですよね。いわゆる服をデザインして作って、で販売は自分ではしてないと思う人ですね。まあ服の、洋服のデザイナーですよね。でその人が話していた話を聞いて、まあ僕もちょっとまあアイデアが出てきたので、ちょっとここで話してみたいと思います。まず彼が何を言っていたかというと、いわゆるファッションの、まあ、業界ですね。ファッション業界ですね。ファッション業界について、まあ、値段、服の値段がどういうふうに決まっていくかという話をしてました。で、ファッションにはラクチュアリーブランドとか、ファストファッションとか、まあ、あと、その間ぐらいにたくさんの、まあ、ブランドがあって、まあ、彼は多分真ん中よりちょっと上ぐらいなのかな。ラクチュアリー、ラクチュアリーではありませんね。まあ、ラクチュアリーブランドっていうと、まあ、プラダとか、エルメスとか、ルイ・ヴィトンとか、そういうのでしょ。で、ファストファッションっていうと、まあ、ユニクロとか、ザラとか、そういうのですよね。で、その値段がどうやって決まっていくかっていうのは、ちょっと、まあ、違うと。全然違うと。まあ、例えばですよ、まあ、理想的に、まあ理想というか、まあ、僕がなんか子供だったらね、もし僕が子供だったらこういうふうに考えるでしょう。じゃあ T シャツを作りたい。で T シャツの生地を何にしましょうか。じゃあコットンにしましょう。でコットン 100%、 もしくはコットン 50%、 ポリエステル 50% とか、あとはオーガニックコットンを使うとか。でそれによって、まあ、いわゆる原価が変わりますよね。それを原価と言いますね。そのかかるコストですね。でオーガニックコットンを使う場合、そしてコットン 100% の場合はもちろん、あ、じゃあこの T シャツは2000円にしましょう。でまあ普通のコットンは1500円にして、じゃあポリエステルの入ったコットンは1000円にしましょうと。まあ原価でなんとなく決めてね。まあなんとなくは決めないですよ、普通はね。普通はちゃんともっと細かく考えるけど、まあ原価に応じて値段を決めると。そしていや、これやっぱりメイドインチャイナじゃなくてメイドインジャパンでやりたいと。でまあメイドインジャパンにするともう少し高くなるでしょう。じゃあオーガニックコットン T シャツは5000円にしよう。で次コットン 100% は4000円とか、まあいろいろ決めますよね。まあこういうふうにどこで作るから、何で作ってるからね、素材が何なのか、まあ、そういうので値段を高くしたり、じゃあ T シャツにデザインを入れて、あ、やっぱりデザイナーは有名な人に頼みたい、それでもっと高くしたり、まあ、そういうふうに考えるじゃないですか。でもね、そもそも、まあ、ラクチュアリーブランドっていうのはもっともっと、まあ、高いでしょ。その言い訳できないですよね。いや、これはいいコットンを使ってるって言っても、まあ、実はそのコットンは、まあ、他のもっともっと安いブランドが使ってるコットンと全く同じで、しかも工場も全く同じで、でデザイナーも、まあデザイナーは違う人かもしれないけど、デザイナーの給料もそこまで変わらないと。デザイナーの給料は、まあ、いやもちろんそのルイ・ヴィトンとかデザイナーはたくさんお金をもらってると思いますけどね。でもなんかその売り上げ全てにそのまま直接関係あるほどのお金は、まあ、支払われてないケースもあるでしょうね。まあ、何を言ってるかというと、そのいわゆる価値の付け方ですよね。その原価じゃないんです。原価などあんまりもはや関係なくて、例えばじゃあハイブランド、そのラクジュアリーブランドのデニムジーンズと、そのまあ 僕とかが普通に履いてる、まあ、リーバイスのデニムジーンズと何が違うっていうと、まあ変わらなかったりするんですよね。まあ、実際ハイブランドがやるのは、そのなんか最近よくあるのが、本当にそのままリーバイスのジーンズをちょっとこうデザインを 変えてリメイクして、それでそれがまあ100倍とか、まあ100倍はないのかな、いや100倍近く上がるでしょうね。1万円のジーンズが100万円近くになったりしますからね。もはやそれはどう考えても原価では説明できないですよね。原価じゃなくて、そこにはあのいろいろなそのまあ価値があるというよりは、価値をまああのつけてる、価値を、価値がついたと思わせてる、まあ、そんな感じですよね。いわゆるマーケティングですよね。これは価値が高いものですよと思わせる努力をたくさんしてるっていうことで、まあそのまあ実際その、例えばですよ、例えばじゃあコットンの工場で働いてる、綿の工場で働いてる人、そのコットンを作ってる人ね、そのコットンの農家とかね、その人たちが全くこう想像もできないような、まあそういう、まあ、想像はできるかもしれないけど、まあそういうあのそこのこあのまあいわゆる現場といいますね、その場所ね、コットンが作られる場所と、そのまあラクシュアリーブランドのお店の中、銀座とかで売られているものとのこのまあ乖離といいますね、それを乖離といいます、そのなんかすごく距離があるっていう考える。でまああのファストファッションはファストファッションの問題があって、ファストファッションにはまあその作ってる人が本当にまあ安い国で安い給料で働いて、まあそういう問題はまあ皆さんはまあ詳しいですよね、結構知ってるでしょ。でまあそういうまあ労働力を搾取するような構造的な問題があると、まあそれはそれで大きい問題ですよね。でまあ、ラクシュアリーブランドは問題なのか問題じゃないのかよくわからないけど、まあ、経済的にちょっと、いいのかもしれないけど、僕は正直疑問がありますね、そっちには、まあ、両方に疑問はあるけど、まあ、ファストファッションは結構わかりやすい問題があって、じゃあハイブランドはこれは問題ですかっていうと、まあキャピタリズムですよね。なので人によっては何が悪い、何も悪くないでしょと言うでしょ。で人によっては、やっぱりちょっと変だと、変な考え方です。で、まあ、ファッションについては僕は専門家ではありませんし、これ以上話すことはしないんですが、いわゆる評価ですよね。評価について僕自身も思うことがありますね。評価。いわゆる自分の評価とか、他人の評価とか、そういうことですけど、なんか、キリがない。なんかこう終わりがない。じゃあどこまで欲しいですか、そういうことね。どんだけ欲しいの、ちょっとたまに疑問に思いますね。自分は何のために働いていて、何のために生きていて、何が欲しいか、どれぐらい欲しいかっていうのが、いわゆるアンリミテッドだとちょっとそれは強欲ってもんですよね。欲が大きすぎる。しかも何をしたいの、その欲は何ですか、欲の目的は何ですかっていうのがね、僕には正直なかなかそこまでこう正当化できないと思うんですよ、ほとんどの人が。いや僕はたくさんのお金が欲しい、なぜならあのランボルギーニが欲しいから、で終わるでしょ。いやで僕が聞きたいのは、え、なんでランボルギーニ欲しい。まあそういう話を重ねていけば、やっぱりそれはまあある意味その人のちょっと弱さ幼稚さみたいなものが絶対に答えというか、まあ出てきますよね。まあそんなことはあの聞かなくていい、あの自分で稼いだお金はどう使ってもいいと、まあそういう考えもありますね。それは自由だと。何を哲平先生言ってますか、それは自由でしょうと。ただね、それはなんかなんていうかな、やっぱりちょっと無責任だと思うんですよね。やっぱりまあ、世界はつながっていて、だからまあいろんな人が、まあ、頑張って生活して、まあ、子供がいたり、あの病気の両親がいたり、いろいろあるじゃないですか。でそこで、まあ、この構造があります。その構造の中で、まあ、コーヒーを作ってる農家や、コットンを作ってる農家や、工場で服を作ってる人たちや、 まあ銀座でもいいですよ。じゃあ銀座でね、銀座で働いている日本人の給料がどれぐらいかっていうと、アルバイトの場合、まあもしかしたら1500円ぐらいかもしれない。まあ現実的に1500円ぐらいの人はたくさんいると思う。でその人たちが売っている商品は、 T シャツは1枚いくらですかっていうと、まあ20万円とかの T シャツを売ってるわけですよ。ちょっと僕にはこれを昔の人、まあ資本主義の現れる前の人が聞いたらどう思うかなと。まあその例えばですよ、昔々ね、例えばまあ米を作って、で米でなんかこう他のものと交換したりするわけですよ。ほとんど全ての人が米を作る大変さが分かってるし、そのまあ今年は天気が悪かったとかいろいろあるでしょ。でそれでまあだから米の価値っていうのが分かりますよね。でそういうふうにまあ取引を長い間していたわけです。今じゃあ銀座でね、その20万円の T シャツを買う人がどこまで考えなきゃいけないかっていうと、まあそれは多分できないし、する必要もないかもしれない。そんな無理だからね。あまりに複雑すぎて、僕がそのまあなんか天ぷら屋で天ぷらを食べるときに、その中の野菜とかエビとかがどこから来てるかとかいちいち考えたら箸が進まないですよね。食べられないです。だけどね、現実としてはどっかから来てるんですよ。そのエビはどこからか来てるし、その野菜はどっからか来てるんです。その小麦粉はどこからか来てるし、その油はどっから来てて、でその天ぷらを僕にサーブしてくれるそのネパール人のウェイターはどこから来てるか、彼の家族はどんな生活をしてるか、そういうのはあるんですよね。その想像はできないし、全てを想像する必要はないかもしれないけど、でも現実はあるでしょ。その存在はあるんですよ。彼のネパール人のウェイターの家族はいるんですよ。どんな人か分かんないしね、どんな家族か分かんないですよ。もしかしたら僕よりもっとお金持ちの家族かもしれないしね、でももっとお金がない家族かもしれない。分からない。そんなんいちいち全ての人にあなたの家族はどんな感じですか、あなたはどんな人ですかとか、そんなん聞くわけにはいかないからね。いろいろなコンディションはあるでしょう。でもまあその分からない、分からないけど存在はあると。でそういった時に、まあじゃあどうやってその価値を決めればいいかね。これはやっぱりある程度はこの当事者ですよ。だからブランドで言えばブランド自身で、まあ個人であれば個人自身、例えば僕のポッドキャストであれば、日本語コンテッペプロジェクトであれば僕自身ね、あとはレッスンとか僕自身が決めるべきなんですけど、じゃあどうやって決めるかというと、できれば想像力を使ってやるしかないんじゃないですか。例えば僕のレッスン、ね、レッスン代があります、もちろん。でまあ正直言ってその高いとか安いっていうのは人によって違うでしょうね。ある生徒は言いました。先生は安すぎますと。ある生徒は何も言わない。まあまあ高すぎるとは言わないですよね。なんか言いにくいでしょうね。でも多分ちょっと高いなと思ってる人はいると思う。もちろんいるでしょう。僕が今同じ彼らと同じぐらいの年齢で、まあ僕より若い人多いからね。で高いと思うと思いますよ。僕でさえも高いと思う。自分自身でもね。じゃあ僕はスペイン語のレッスンを受けるとして、英語のレッスンを受けるとして、同じぐらいのお金を払うかっていうと、正直ハテナですよね。これは本当正直な気持ちね、正直な気持ち、ちょっと高いなと思うと思う。でそんな僕からはこれ以上上げようっていうのはなかなかまあ思えないです。まあ、実は数年で、まあ、上げたと思います。僕の中では十分例えば1年間に1ドルとかそれぐらいずつ上げてきましたよね。でまあそれはまあ正当化できるかなっていう値段だったと思います。なぜかというと、まあ いろいろなものの値段とかね、家賃とかね、全部高くなってますよね。だから僕にとっても今まで1週間に1回行ったカフェがまあまあカフェぐらいはいいか、今まで1週間に1回2回レストランで食べてたのがちょっと高いなとかね、今まで買っていたオーガニックの野菜はちょっと半分ぐらいはオーガニックじゃないものにしようかなとか、やっぱりそういうふうになってきますよね。で、まあそういうふうにまあ努力しながらも、でもやっぱりちょっと上げなければいけないっていう時に 1%、2% を上げていくんです。人によってはあんまりそういうことは気にしないでしょうね。なんか、いや、僕はその価値があると。で、まあ、それはもちろん自分で思えばそれでいいんでしょうけど、やっぱり僕はやっぱりこう、生徒さんのことをちょっと考えてしまうんですよね。でそう考えるとなかなか、まあだから これがね、じゃあ僕がビジネスマンとしていいビジネスマンなのか悪いビジネスマンなのかお金を稼ぐという意味ではもしかしたら悪いかもしれないけど、でもやっぱりお金だけじゃないなんかこうつながりがあるでしょ。でそういった時にあのなんかそのいわゆる欲深さみたいなのが僕の中では そんなにあの価値があるとは思えないんですよ。いくらねお金持ちになってもなんかこう強欲な感じに見えてしまうとやっぱり人に好かれないんじゃないのかなと、まあ少なくとも僕はあんまり好きじゃないんですよね。そのお金儲けの何が悪い、合法でしょみたいな、そういう態度はちょっとまああの僕のベストフレンドにはなりにくいかな。そういうのちょっとやっぱり引きますよね。引いてしまうえというね、そんなことを言いますかみたいな、そんな感じなんですかっていうね。だからまあランボルギーニに乗る友達もいないし、ルイ・ヴィトン持ってる友達もいないけど、おそらく多分そういうことなんだと思います。別にランボルギーニが嫌いとかルイ・ヴィトンが嫌いってわけじゃなくて、なんかそういう価値観ですよね。ちょっと自己中心的な、ちょっと世界全体が見えてないようなね、なんか自分だけ良ければいいような態度っていうのがなんか友達としてもちょっと怖いなとか思ってしまうんですよね。なんか自分だけでいいでしょ、なんかそういうちょっとあの自己中心的な感じが、何かがあった時にこの人は信用できないなっていうふうにやっぱ思ってしまいますよね。何もなくてもあんまり信用できないでしょ。だから、まあ、ビジネスは大事なんですよ。大事だけど僕はやっぱり少しその現場が見えている人、その例えばラーメン屋だったら、ラーメン屋さんって多分自分でお客さんにまあもちろんサーブしますよね。でその時にお客さん分かるでしょ、お客さんがどれぐらいお金を持ってそうな人とか分かるじゃないですか。で普通の人が来ます。日本の場合はラーメン屋は普通の人が食べに来ますね。で1週間に例えば3回来る本当にいいお客さんがいて、でなんかそのお客さんがまあちょっと話せばね、ちょっと最近仕事が変わったと、まあ前の仕事クビになって今はちょっと他の仕事をしていると、でまあ近くで仕事をしてるけどちょっとラーメンを食べるのは1週間に1回ぐらいだねと、まあ察しますよね。ラーメン屋さんは察しますよね。そのあ給料が下がったんだと、1週間3回食べた大好きなラーメンを1週間に1回しか食べられなくなったと。でその時にね、じゃあラーメン屋はよし値段は上げよう、なぜかというとまあ、 あの俺はラクシュアリーラーメンにしたいから、あの高くしてもあのいいお客さんが来れば大丈夫だと。それはね思わないんじゃないかなと。わかんないけど、そう思う人だったらどうなのかな、そう思うような人はファンがいないんじゃないの、本当のファンがって思ってしまうんですよね。わかりません、何が適正価格なのか、何が、いい評価の方法なのか、それはわかりません。だけどいろいろあるけど、やっぱりねちょっと原点に戻り、だから米をお金として使ってた時代、米を作る 大変さをみんながまだ理解してた時代、まあ、そのことを忘れない方がいいような気はしますね。これを作るのにどれぐらい、時間とお金がかかりますよとか、ここに住んで家族を養うのはこれぐらいですよ、まあ、大体正当化できる範囲がありますよね。それで価格をつけていけばいいような気はするんですけど、どうでしょう。まあ、それではまたね。